目に見えるものが全てではありません。あなたの目に見えているものと目に見えない世界があることを覚えなさい。その目に見えない世界にあなた方がその目に見えない世界に目を留めていくとき、あなた方は目に見える世界が目に見えない世界によって収められているのを知っていくでしょう。あなた方は私の言葉の中に生き、私の言葉に聞き、私の言葉に従って歩むとき、あなた方はその目に見えない世界に対して神の力が解き放たれていくのを知っていくようになると主は教えます。多くの偽りの言葉によって、多くの惑わしの力によって、あなた方は混乱と惑わしの中に生きています。しかしあなた方は神の言葉によって生かされるとき、あなた方はその中で平安と喜びを取り戻していくことを覚えなさい。私の言葉は常しえに変わらず、私の言葉に力がある年は抑えます。
これあなたが私に心を向け、私に向かって心を開くなら、私はあなたに見つけられる当主は言われます。これあなたは私のもとに来なさい。そして私からの語りかけを受けなさい。私があなたに愛を注ぎ、恵みを注ぎ、あなたの人生を正しく導こう当主は言われます。
あなたの頭で考えている判断、こういうことがあったからこうなったのだというその考え、それは間違いではありません。しかし全てではないことを覚えなさい。あなたの考えで物事を判断する前に、あなたはその事柄を許されたことを丁寧に感謝し、そして私に聞きなさい。あなたはその一つの事柄を感謝をし、そして私に聞いていくとき、私はあなたにあなたの思いを超える計画とまた導きを語っていこう。マイナスしかない事柄の後ろに、あなたの追いもつかない神の計画と祝福が用意されていることを覚えなさい。あなたの自分の考えを横に置き、丁寧に感謝をして、そして私に聞きなさい。私はあなたにあなたの思いをはるかに超える私の計画を語り、何一つあなたの人生に無駄はなかったこと、全て愛機に変わることをはっきりと示していこうと主は恐れます。
私は信じる、あなたの奇跡を誰にでも起こる、信じるならどんなも 天の愛と許しの力。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、不安を抱え、ある者は将来に憂鬱を覚えています。あなたはいろいろと考えるとき、将来に関して、あなたの思いの中にはあまり良いことは浮かんできません。しかし愛する子よ、私があなたを共にいることを忘れてはなりません。あなたが考えても、良いことが覚えなくても、あなたが今起こされている状況のすべてに、心から本気になって感謝を捧げていくとき、私はあなたのマイナスでしかなかったと思える状況の中に、またあなたがどんなに考えてうまくいかないと思える状況の中に、私の生ける神の手を、全能の神の手を伸ばしていくとおっしゃいます。その時あなたは、私が共にいて、あなたの思いをはるかに超えることをなす神であることをはっきりと知っていくでしょう。私はあなたに祭奠を与え、祝福を与えます。私はあなたに勝利を与え、喜びを与えます。安心しなさい。あなたが進もうとしている道の中に、私の用意した喜びと勝利があり、祝福があるとしておさえます。恐れないで進み、感謝を持って進みなさい。その時あなたの道はまっすぐになるとしはおさえます。
このあたが新しい一歩を踏み出す前に、この新しい一歩の土台に祈りを置きなさいとしは言われます。まず私のもとに来て祈りなさい。この祈りを持って、この新しい歩み、この新年度の歩みを進めていきなさいとしは言われます。また御言葉に触れ続け、私の指示を仰ぎなさい。この祈りと御言葉の土台に新しい一歩を踏み出していきなさいと主は言われます。
戦う前に試合放棄してはいけません。あなた方は戦う前に試合を投げてしまってはいけません。およそ勝ち目がなくても、このままいってもダメだと思ったとしても、あなたは試合を投げ捨てるのではなく、私にすがり感謝をしながら進んでいきなさい。その時あなたは神の力があなたを満たし、神の霊があなたと共に働くのを見ていくと主は教えます。私はあなたを勝利者とするために選び出し、あなたの人生に私の勝利を表すためにあなたを召し出したと主は教えます。祝福を受けているために召された者よ、あなたは間違えてはいけません。私はあなたを祝福するために選び出したと主は教えます。私はあなたを祝福する。そして私はこれからあなたを通してたくさんの人に届こう。私の愛、私の救い、私の癒し、私の奇跡、私の勝利、私の栄光を私はあなたを通して人々に流し、人々に表していこうと主は仰せられます。
十字架を背負って歩まれた苦しみの この道私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておられる。止めてくれる口に昇るこの祈り
られ、生きてきたすべてのことはあなたが喜びなされた屈指君はさ、他の誰が私を分かってくれなくてもいい、あなたは全てを知って愛されるから、あなたの愛が宝、十字架の愛が罪に縛られて泣くことも、何喜んで生きれる、あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう、あなたの愛を天のお父様、イサヤの賛美を住まいとされる主が今日も私たちの賛美の田中に住んでおられることをありがとうございます。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。また、予言の言葉をありがとうございます。ご臨在ありがとうございます。今日集われた人一人を心からありがとうございます。またこの朝の礼拝に集えないでいる人一人を心からありがとうございます。あなたはすでに牧会してあるこの神の使命の朝日教会のあなたのあふれる民40万の民を心からありがとうございます。さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り触れ、そして私に信仰希望愛を豊かに注いでください。私は御言葉によって養われ、そして御言葉によって耕えていくことができますように豊かに導いてください。上からの知恵と知識と礼を例えを持って今日もあなたを豊かに語り、私たちを豊かに強めてくださることをお願いいたします。語る者の雲も降り下ります。主を語ってください。期待いたします。信じます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新感謝しております。ハレリア。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり3日目を得た死に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。ですね、先ほど、お話が少しありましたけれども、賛美大会が先週日曜日長崎県内予選ですけども出れました。で5月5日に九州予選があってですね、その九州予選に出るための、まあ、県内予選だったんですけれども、長崎協会から、11チーム出まして、で、全部で20であったんですけれども、11でもですね、まだですね、月曜礼拝にいつも賛美しているオカリナチームとかですね、いくつか出なかったので、まあ今度もっと今度は長崎教会の予選が必要かもしれませんけども、そしてですね、7位までに6つ入りました。で、順位は司法の方に書いてあると思いますけれども、さっき賛美しました喜びちゃんは9位だったんですね。で7位までに6つ入りまして、6位が2つで、M&K、ね、っていうのと、それから、フェイス、それから3位が3つありまして、大熊のハテクバですけれども、それ以外に長崎ではエフライムと、それから、山里ゴスペルクラブが入ったんですね。 こういうやつですね、こういうやつですね、こういうやつですね。それから、そして、2位にミドル賛美隊、ね、貫禄って感じでしたけれども、さっき言ったように、とっても良かったんですけれども、白馬にはもう一歩ってことだったんで、ね、一回壊して作り直すということなんで期待したいと思いますけれども、そして、まあ、1位は下辺たちだったんですけれども、すごく嬉しく思ったのはですね、11位に、佐世保、10位に、どうだったっけ、平戸、で、8位に伊勢原が入ったんですね。で、7位までは行けて、で、11位までが補欠になるんですけれども、一応長崎の3つはですね、喜びちゃん以外の3つはですね、一応九州予選に行くことになりました。で、1つも入ってない教科は優先しますので、で、私実は祈ってたんですね。で、何を言ったかというと、7位までだったら確実に行けるんだけど、7位以下だったら、その教会のあれがあるから、まあ、3つはおそらくまあ間違いなく入るだろうから、11位までに他の教科を入れてください。そして7位までに長崎教科をできるだけたくさん入れてくださいって言ってたんですね。そしたらまさか6つあると思ってなかったんで、なんか、そしたら他の教会がね、島原は残念ながら入れなかったんですけど、でも島原来れましたし、みんなで賛美できたのでとってもよかったんですけども、入れて、なんか、ちょっと祈りが聞かれすぎたかなと思って、正直驚いております。で、すごく嬉しかったのは、長崎教会の賛美がなんかこう、生き返ってきたなっていうかね、を感じます。まだ、伝会ではありませんけれども、生き返ってきたなっていうことを感じまして、すごく嬉しく思いました。で、山田ゴスペルクラブもですね、なんかパフォーマンスもありましたし、すごく良かったですし、歌ってる一人々の表情はね、一人一人が、ダンスはちょっとぎこちないところもあったんですけれども、その表情はとっても生き生きしてた。だから、非常には入れなかったんですけども、一番最初に歌ったファイヤーと、一番最後に歌った島原教会ですね。どちらも、順位には入らなかったんですけど、何人かの方がですね、最も感動されたチームだったんですね。だから、特別賞があったら、ファイヤーか、島原教会が入ったんじゃないかなと本当に思いますけれども、なんか投票したかったかもしれませんね。本当にみんな一番感動できた歌とかね。ファイヤーとそれから一番最後に島原教会はすごく感動したが多かったんですね。で、なんかすごく人、それぞれのチームに良さがあって、なんかすごく嬉しく思いました。で、これから、5月5日に、九州予選があって、熊本から、予選できた7つ、それから福岡が出た7つと、プラス久留米が8、8つですけども、全部で25出ますので、ぜひ、そして3つが白馬に行きます。で、6位までの4、5、6が、他の地区との補欠の9校の中から3つ選ばれるのがあるので、ぜひ、2つ以上行けるように祈っておりますので、お祈りしていただきたいというふうに思います。さあ、それでですね、今日は聖書の方に行きたいというふうに思うんですけれども、その前に今日は一昨日コンサートがありまして、基本今週半銀行でコンサートがありまして、で、その白馬、予選に出たチーム結構出たと思うんですけれども、その時ですね、来てくださった、杉山教授のお友達の方ですね、お友達っていうのかしらね、ご友人の方ですけれども、高島さん、誠さんとおっしゃるんですかね。はい、今日来てくださってますね、感謝の関係なくして、ありがとうございます。あ、そうですか、失礼いたしました。あ、大変失礼しました。じゃあ、杉山教授の生徒さんとですね。杉山教授の年上の生徒さん。それが一番正確な、ね、杉山教授の年上の生徒さんですね。年下の生徒さんも結構時々来られますので、で今度ご一緒に来ていただけど、誠さんとおっしゃるんですね。私も字が違いますけど、誠なんで、なんか、嬉しく思いますけど、感謝します。それで、今日はね、エペソ書の6章のところから、10節から見ていきたいと思いますが、今日は、これは、霊の戦いの時によく開かれるところですね。まあ、霊の戦い、まあ、霊なんていうと、霊っていうとすぐ幽霊とかね、そういうことをイメージする人が多いかもしれませんけれども、まあ、わかりやすく言えば、目に見えない世界が現実にあります。これは、例えば物質でも、目に見える物質とともに、空気は目に見えませんが、はっきり存在していますし、目に見えないものがあります。それと、ね、愛とか憎しみってのは目に見えないけれども、目に見えるものよりもはるかにある意味で力を持ってますね。で、そういう目に見えない世界、そこに影響を及ぼしてくる力っていうのがあるわけですね。ちょっと昔からユングなんか集団無意識って言いましたけれども、そういう霊的な世界があって、その霊的な世界の中で神様の霊、精霊が私たちに本当に良いことをしてくださるのと同じように、 サタン、悪魔と言いますけども、悪霊とかが私の人生を破壊してくる力があるんですね。で、ちょっと話がありますけれども、昨日整理してたら、あるパンフレットができたんですね。で、ちょっと今日持ってこなかった失敗したんですけどね。君を愛されるために生まれたは日本でも韓国でもものすごいヒットしましたけれども、あの歌は何かのテーマ曲だったんですよね。で、その歌の土台になった方、ね、知ってますかね。なんて名前でしたっけ、韓国の。そうですね。誰が言ったんだっけ、今。そう、イチソン、ありがとう、イチソンさん。イチソンさんっていうのは、大学を卒業してですね、で、すごく、本当に、すごく綺麗な方だったんですけれども、お兄さんが、クリスチャンで日曜日教会行って、その後大学の図書館に行って勉強を得て、10時に待ち合わせをして、お兄さんの車で一緒に家に帰ってる途中に、斜め前から、お酒に乗っていた、ね、お酒を飲んで飲酒運転してた車が、突っ込んできて、で、ハンドル切ったら対向車線に入って、そのまま、6台なんか繋いだかなんかの、あれ、事故になって、そして、はっと気がついたら、お兄さんが気がついたら、妹さんが、イチソンさんが、火の中にいたわけですね。それで慌てて助け出したんです。で、救急車がやってきて、一命を取り留めたんですけど、55%、体の 55% が火傷したんです。で、顔がぐちゃぐちゃになってしまった。女性ですよね。ね、大学の卒業するばかりの女性ですけどね。それでそこから、お父さん、お父さん、お兄ちゃんお願いだから私を殺してっていうところが始まるんですけども、そこから始まったんですね。ところが、その中で、お兄さんが本当にこう、何十回にわたって手術をして日本にも来てきたんですけども、回復していくんですね。そして、最後には本当に、指なんかもね、ほとんどこう、ね、先が全部切断になるんですけども、ところが彼女は最後はアメリカの大学に留学をしますけれども、その中で、あの歌が生まれたんですね。そして彼女はすごく元気になっていくんですけれども、その時に書いてありました。今聞かれたら、事故の前に戻りたいですかって聞かれたら、私は決して戻りたいとは言わないって。なぜかって言ったら、私は本当にこの辛いところを通って、本当に厳しいところを通って、ね、鏡を見たくなかったそうですね。鏡を見たくて、鏡を見ないようにしてたんだけど、何かの弾みに、こういうものに映る、ものに映るとか、スプーンに映ってしまう自分の顔を見たときにギョッとするってね。で、子供が大好きで、保育士になりたかったのに、その子供たちから化け物って言われたって言うんですよね。すごい聞いたもんですけど、ところが、彼女は、その中で本当にお兄さんに励まされながら、リハビリを繰り返し、そして手術を繰り返して、ついにものすごく苦しい痛いところを通るんですけども、回復していくんですね。で、その時に彼女が言ったのは、私はこの苦しみを通して、今まで決して見えなかった、あのままだったら、決して目も留めなかった、この本当に見えないもの、一番大切なものを知ることができたって。で、この神様が与えてくださる喜びや平安に比べれば、ね、あの時持っていたものなんて虚しいって、私は戻りたくないって言うんですよね。それ読んだ時にね、その上っ面じゃない、それ読んだらね、なんかものすごい心が熱くなって、この感動したんですね。で、全然ね、大げさに書いてないんですよ。短いトラクトだから、さらっと書いてあるんですね。でも、さらっと書いてあるけど、なんか、この人本当に神様を知ってるんだなと思ったんですね。で、その目に見えない世界って本当にあるんですね。で、本当に目に見えない世界、神様は目に見えません。でも、目に見えるものにはるかに現実で、私たちの人生を祝福してくださるんですね。で、それを、その方、同じように目に見えない世界に、その神様の祝福を私たちの人生から奪おうとして、私たちの家庭を破壊しようとして、働いてくる目に見えない力がある。それを聖書では、サタンとか、あるいは悪霊というふうに言います。霊なんていうとすぐね、なんか幽霊とかそういうなんかね、オカルト的なものを発想しやすいけども、聖書はもっと広い意味で、サタンっていうのを言ってるし、もちろん狭いでも、悪霊ってのありますけれども、そのことを覚えてください。で、クリスチャンはじゃあ、もうサタンからは勝利して守られてるのかというと、もちろんイエス様の十字架を信じたとき、私たちは罪が許されて、サタンにも勝利して救い出されたんですね。命が与えられました。でも、この地上で生きている限り私たちはいろんな戦いがあるわけです。私の思索や心や、あるいは体に対してね、いろんな戦いがあって、もちろん私たちの罪もあるんですけれども、そこにつけ込んでくる目に見えないサタンの力ってあるんです。だからクリスチャンでも残念ながら自殺することがあります。ね、以前、同じ韓国でね、韓国は結構俳優さんでクリスチャンの人多いんですけどもね、すごい非難を中傷を受けた俳優さんが自殺してしまったそうですね。その方はクリスチャンだったってことなんですよね。 じゃあそれは何かって言ったら救いを失ったとは思わないですね。でもはっきりそのいろんなこの攻撃の中でやられてしまったんでしょうね。だからそういうふうにクリスチャンだったらもうそういう目に見えない闇の力、サタンの力を受けないのかって言ったらそうじゃない。むしろ逆に激しい戦いがあるんですね。で、私はクリスチャンというと本当にこう神様の愛によって育まれていって聖火って言いますけど、だんだんこう神様に近づいていく、でイエス様のことを述べていく宣教とかありますけど、もう一方で、ね、戦いってあるんです。必ずその目に見えないサタンとの戦いっていうジャンルがあるんですね。で、このことについてはあまり多くの教会で語られないんです。でも今世界を見ると成長している教会、人々がどんどん救われて神の働きが起こっている教会はこの戦いについて語っている教会なんですね。で、私たちの教会でもこの、本当に、ね、いいですか、神様に近づいていくって成果って言いますけどもね、どんどん私が教会に近づいていくこと、ね、から神様に奉仕すること、福音宣教とはとっても重要です。でも戦いについても私たちは語っていかないといけないし、知らないといけないんですね。で、その時に私たちのクリスチャン生活っていうのはこの地上でですよ、本当に勝利する人生、神様の栄光を表す人生になっていくということをね、知ってほしいと思います。で、ギター、いい、何だったっけ、ありがとう、イチソンさんですね。イチソンさんっていうのはすみません、私短いトラクターだったんですけどね、その時の写真と前の綺麗な写真とその直後のすごい写真と今ね手術して良くなってきた写真とあります。でもそれをこうスラッと見ながらですね、すごい戦いを通ったと思うんですよね。もう死にたいっていうような思い当然ですよ ね。そして明らかに事故は神様ではなくてサタンの力だと思いますし、そこからねもうそういうのを見てどっとして自分でも嫌になって死にたいって思いが来る、明らかにこうサタンの闇の力ですよね。でもその中でお兄さんに励まされながら、本当にクリスチャンだった彼女は神様に救いながら、もっとそれを超えてしまう、飲み込んでしまう喜びとかね、神からしか来ない平安とかわけなんですね。だから彼女は今戻りたいとは思わないんです。もうそんなのを飲み込んでしまうぐらい大きな喜びや平安、それが確かにあるんですね。で、それを神様は与えられたんですね。で、私たちもね、そういう神様の恵みを受けていくことです。でもそれを奪おうとする力があるんで、で今日はそれに対してどう戦っていくかということについて見ていきたいと思っています。で、10節からなんですけれども、このエペソ人への手紙の6章の一番最後のこの10節からのところに、いわゆるそういう闇の力に戦うためのことが書いてあるんですね。で終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。主にあって、つまりキリストにあって、その大能の力、神の力によって強められなさいって書いてありますね。自分で頑張るんじゃない、自分で頑張るクリスチャンって結構いるんですね。で、自分で頑張るクリスチャンは最もきついですだって神様に降参してたも死んだのに、再びね、なんか知らない間にこう努力はどうでもいいって言ってありません。私は人生を生きていく上で、ね、努力は必要でしょう。でもそのサタンとの戦いとか神と共に生きるってところで、なんていうのかね、その自分で頑張ると無理が生じるんですね。神様の助けをいただいて生きるってことを学ぶわけですね。その神の大の力って強められなさいって書いてある。そしてここからその霊の高いことが書いてあるんですが、ここに入る前にですね、エペソ人の手紙っていうのは聖書の中にね、こんな分厚い聖書の中で、このエペソの手紙っていうのはこれね、数ページなんですけど、パウロが書いた手紙なんですが、このテーマがあるんです。それは教会なんです。エペソ人の手紙は教会について書いてあるんです。だからその一章のところにはよくね、主の十字架では語られます。一章の22、23にはこういう言葉がありますね。開けられても開けなくても結構です。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものに立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ち取られるところです。教会にはキリストが満ちている、教会の頭はキリストだってことが書いてあるわけですね。で、歌もあるでしょ、ね、でそのつまり教会のことがエペソ人には書いてあるってことはね、この霊的な戦いっていうことを語るときには土台が教会だってことをしないといけない。個人ではないんです。さっきのそのイチソンさんでしたっけね、もう本当に教会に行ってたんですよね。教会の中で言ってる中でそれが起こった。その苦しみの時にも教会につながり続けた。教会が土台なんですね。言葉を忘れないでください。教会から離れて個人でサタンと戦うとしたら、これは無理が生じます。だからいつも言うように、私たちの信仰生活を崩すときにサタンはいきなり崩しません。必ず教会から引き離します。ね、教会から引き離されても神様は信じてる、イエス様は信じてるのよっていう、信じてはいるんです。だけどもこの地上で本当にクリスチャンとして勝利に満ちた、喜びに満ちた、命に満ちたクリスチャン生活を送れるかといったら、信じてはいるけれども世の人と何ら変わらない、場合によっては世の人よりもかえって厳しいクリスチャン生活になったりするわけですね。 でも教会にしっかりつながってる時にいろんな問題は起こるけれども、それに対して神様の勝利の力を体験していくんです。だから教会が土台なんですね。でこのことをね、まずはっきり知っててほしいと思います。でもう一つはですね、ずっとこのエペソ書の手紙ではですね、救いのことは最初書いてあるんですね。だから十字架が土台になります。私たちは人間はですね、自分の力ではどうすることもできない、こう自分の中にある何て言うかな、罪、生死は罪でますね、神様を信じない結果が生じる的外れですね。どんなに一生懸命生きてもうまくいかない、噛み合わない、いろんな問題が起こります。一生懸命やればやるほどかえって混乱したり、かえって泥沼に落ちることってありますよね、自分でも周りでも。でそれは神様を信じない、的を外してるから。だって的外れって言うの、ハマルチアっていう英語で言うんですけども、罪っていうのはギリシャ語で的外れって意味なんですよ。だから一生懸命やってもうまくいくことは持ち合いますよ。でも一生懸命やってもうまくいかないことがある、ね。例えば嫁と姑の問題って日本だけじゃない、世界中なん実は欧米諸国は関係ないかと思ってそうじゃない。私いろんな国に行きましたけど、35国行きましたけども、どこにもあるんですね実はね。でいろんなことが生じ、いい人であってもぶつかったりする。分かりやすいからそう言っただけで、それだけじゃないですよ、いろんなことがある。人間関係もそうですね。で看護師さんがよく言いますよね、すごくある病院で勤めていた看護師さんは、そこは毎週のように誰か死者が出る病棟なんですね、そういう病棟だから言ってました。死に立ち会うのは正直言って嫌になってくるって。どうしてかというと、死を間近にするとその人の家族のことが明らかになるんだって。で本当にごく少数死を前にしてとっても温かい家族があるって。でもほとんどの家族は誰かが死ぬ前にその周りに第三のことやいがみ合いとかいろんなことが起こる。中には、ね、亡くなっても取引取りに来なかったり、もう死が直前なのに全然お見舞いに来ない家族っていうのは結構あるんですって。病院には言いません、ね、その方が集めた病院には言いません。ある有名な病院です。そしてその人はそういう病棟にいた時にね、その看護師さんはとってもいい方ですよ。だからもう、ね、嫌になっていたんですね。ごく少数しかないって。それはね、でもじゃあその家族の人たちを責めれるかというとね、人間のね姿が露骨に現れてるだけですね。で私人間の中にすごく美しい立派なものもあるんですけど、一方で自分でも見たくないような汚れたものや罪があるわけですね。でそれはどうしようもないんです。また外してる、それは神様を信じないところから来てる。でその罪を全部で、その罪はでも最後に必ず裁かれるんです。でその罪の結果、私たちはどんなに一生懸命頑張っても祝福を受けれない。神が用意している祝福を十分には。でその裁きや呪いや悲しみや苦しみや痛みを全部身代わりに受けたのが十字架だった。だからイエス・キリストの十字架はいつも言うようにかっこよくなんかない、本当に惨めでみすばらしくて、そこにいたら私が顔を背けるような姿だったんですね。これ世界で最も見に汚かったんです。世界中のどこにある姿よりも惨めでみすばらしくて汚いはずです。そうでないなら嘘です。でもだから世界で最も醜い方も、どんなに失敗した方も、十字架の前に来るならば必ず許されて救われる。キリストが誰よりももっと下に、キリストがどんな人にももっと下まで行って身代わりに苦しんでくださって、裁きを引き受けてくださったからですね。でキリストは罪がなかったのに身代わりになって死んだわけですね。で皆さんも知ってますよね。それを信じて私たちは許されて、義ってのは正しいとされて、命をいただいて、復活の力をいただいて、ね、今生かされてる。だから負けることはないんですけども、その救いが土台なんだから、贖いって言いますけれども、代わりに代価を払ってくれた贖いって言いますけれども、だから私はもう許されてるんです、贖われてるんです。当たり前のことなんですけどね、人は結構そうじゃない。過去の失敗や過去の罪を自分で自分を責めますし、神は許してるけど人は許してくれなかったりするでしょ。自分で自分を責めるし、人が責めてくるじゃないですか。あなたにそんなこと言う権利はないわよ、あなただって明日なんでしょって言われるじゃないですか。ありませんか、ね、で自分でも思いませんか、なんか言おうと思って、でも私はとてもって思うでしょ。でもちろん悔い改めないといけません。罪の刈り取りってあります、これ確かにあります、ね、だけども悔い改めたならば私たちは完全に許される。これね、はっきり覚えておかないといけない。人っていうんじゃなくてサタンが言ってきますからね。世界で持ち上げたキャサリン・クルーマンっていう素晴らしい、私の好きな方がいます。1950年代から70年代ぐらいまでアメリカでずっと持ち上げた癒しの器ですね。ものすごい素晴らしさでした。その人が出てきて賛美し出すとね、ビデオで見ても涙が出るぐらい臨在があるんですね。ところがね、ある集会で彼女が賛美した時にね、ある人が立ち上がってたんです。でその人は離婚してのクリスチャンになった後なのにね、離婚しちゃってた。 で、あなたは離婚してこんなことがあったじゃないかって言われた。実はその人はうつ病で7年間苦しんでるんですね。で、離婚とかいろんなことあった。で、バーって言われたんですね。まあ、ちょっといろいろね、誤解もあったと思うんですけど。じっとそれを聞いながらキャサリン・クルーマーはね、言ったんですよね。あなたの言う通りですって。キャサリン・クルーマーは全くあなたの言う通りです。でもそのキャサリン・クルーマーはイエス・キリストと共に十字架でもう死にましたって。そして今、新しくされたんです。そしてニコッと笑ったんですよね。そしてね、再び賛美を始めてね、やったんです。そしたらその時にね、すごい話題が起こったんですね。いいですか、皆さん。罪は水に流されません。日本人の思想とは違います。水には流れません。罪は罪です。だからイエス・キリストの十字架が必要だったんです。裁きがいるんです。だから代わりにイエス・キリストが十字架で裁かれました。私はそれを信じた時もう許されてるんです。悔い改め必要ですけれども、許されてるんです。で今日、レオの中に話をする前に、私たちは本当に許されてるってことを知らないといけない、自分が。そこに立つとね、戦っていけるんです。で本当に戦っていくとね、サタンぶつかってきますからね、許されてることを知ってないといけない、自分が。ね、あれもこれも、悔い改めたら許されてる。と同じように、あの人もこの人も許されてる。イエス様を信じて悔い改めたなら、私は許されてるけども、相手は許されないってことだったようです。でこれもある。自分も許されてるし、相手も許していくってことです。これ、レオンと話していくときね。でも、人間だから許さない感情が起こるかもしれない。でも感情は横に置いて許しに立つのですね。神様に私を許しくださったに私もあの人を許します。そこに立って進むときにこれからお話しするレノタだから教会という土台と十字架という土台にしっかり立ってその上で今日のこのレノタの話があるってことを知ってほしいんですね、まあ、もう一つ丁寧に言えばこの直前にね、夫婦のこと親子のこと社会の、ね、当時は奴隷でしたけども奴隷と主人のことが書いてあるつまり秩序が書いてあるその直前にね夫婦関係のこと、親子関係のこと、それから主人と奴隷の秩序のことが書いてある。だから、もう一つ言えばその秩序がゼロなんですね。で、まあ、あのね、このことをしっかり覚えてください。それで今日のところに行きますね。ちょっと書き合わせにしますけども、11節。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいと。で、悪魔の策略って書いてあります。サタンは策略をもって私たちの人生を破壊しに来ます。あるいは私の家庭を。だから、策略を持ってくるってことを覚えてください。私たちがどんなに賢い人でもこの悪魔の策略に対して自分の知恵たち向かうならば勝てません。悪魔は天地創造の時から落ちたサタンですからいたわけです。私たちよりももうはるかに年寄り、ね、そして知恵があります。もともと天使だからね、落ちたサタン天使だからね、知恵があります。だからどんなに私たちの知恵をこうしても立てない。だから私たちは神様に力によって神様に従っていく中で勝利をするということですね。だから神の全ての武具を身につけなさいと書いてあります、ね、で私たちの格闘はこの地上にいる限りいろんな戦いがある。それは血肉つまり目に見える世界そこで戦っているように思うけれどもそうじゃないんだ。目に見えない世界にある主権力この暗闇の世界の支配者たちまた天にいる諸々の悪霊に対するものです。その目に見えない世界を牛耳っている力がある。その目に見えない牛耳世界にあるものをそれに対する戦いなんですよってことなんですね。ですから邪悪な日に対して対抗できるようにその悪魔が私の人生を破壊してくるときに対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさいとすべての武具を身につけなさいということですね。で具体的にこの後書いてあるんですが今日は3つに絞りながら他はさらっといきます。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め。真理っていうのはこれはイエス様のことですけれどもあるいは聖書の御言葉それを締めるということですね。そして胸には正義の胸当てをつけなさいって書いてあります。でここをちょっと大事にしたいですね。胸っていうのは一番こうね相対するところです。弱いんですね。だから例えば西部劇なんかね一発撃たれたら死んでしまうんですけど 胸っていうのは心臓も肺もここにあります。呼吸系がね気管支もそうですけどだから非常に大事なところなんです。でそこには正義の胸当てをつけなさいって書いて正義の胸当てって正義だから正しいことなんですね。こう考える人が多いんです。正義のものだったら立派な行いとか行動っていうふうに。でもそうじゃない。私たちの立派な行いや行動で正義と言ったらですね、無理が、誇りがいっぱい生じてきます。何かって言ったら、悔い改めなんです。本当に私たちが神様の前に悔い改めるときに、イエス・キリストが持っていた義、つまり完全な正しさ、神様の持っている義、完全な正しさ、一回も罪を犯さなかった方、一度も罪を犯しておられないイエス・キリストの正しさ、イエスとの人の正義、神の義が私たちの胸でなる正義が。 これにはサタンは立ち向かえません。だから本当に悔い改めて神の持っていらっしゃる正義、これを胸当てにしなさいって書いてあるんですね。悔い改めるとね、神の義が私たちの正義となるんですね。これが大きなポイントです。でもちろんその結果私たち自身の行動も清められていきますよ。私たちも、ね、正義に近づいていきますけどね。だけどこれね、悔い改めなんですね。これが一つのポイントです。で、悔い改めるだけでね、変わることってあるんですね。ものすごく古い話ですけど、私が東京にいた時、22年前かな、ですね、こうですね、夜ですね、今みたいに一緒に帰っても正解ありますけど、正解があったわけですね。で、準備祈祷というのがあったんですね。そこでですね、ある牧師がですね、祈ってました。で、威厳でずっと祈ってたんですね。そして、祈っていただいたそうです。そして、私は前の方に座っていて、妻はなんかね、なんかの都合で後ろの方に座ってたのかなんかだったんですね。そして、祈ったんですね。そして、その時はね、不喧嘩したのかなかったと思うんですけどね、妻がすごくね、私に対してね、悪い感情を持ってたんです。ね。ね。でね、でもね、神様にね、威厳で祈ってたんです、ずっとね。そしたらですね、突然ですね、なんかね、分かったんですって、本当に私が悪いってことが分かったんですって、面白いこと言ってましたね。それはね、こう、説明できないけど分かったって言うんですよね。で、本当に悪かったってなんか思って、すごく悔い改めたときに、すごい喜びとね、なんか近づいたんで、それまでの思いが一変したんですって。で、悔い改めた瞬間ね、もうなんかね、こう、本当になんかつくの、こう、ものすごくこう、騒がになって、自分でも驚くぐらい喜びが来たって話をしていました。で、経験ありませんか？悔い改めの時に全く作り変えられる話っていうのは。よく小渕さんの漂流の話を私がしますけれども、あの時も、美智子夫人は、ご主人が漂流しているにもかかわらず、祈りたいんだけど祈ろうと思うと、怒りとか、なんかこう、やりきれなさしか出てこなかったのに、ね、神様の前に、子供さんを見たときに、この子に この子にお父さんが必要だと思ったときに、突然聖霊に臨まれて、涙が出てきて、導かれたのは悔い改めだったんです。面白いでしょう。悔い改めだったの。あれは神様が導いてくれたんです。で、本当に神様の前に、わけわからないけど、私が悪かったんです、私が悪かったんですって、叫んでるんですよ、自分で一生懸命神様の前に。で、叫びながらここら辺でね、何が悪かったんだろうと思ってるって言ったんですよね。でも、本当に涙が溢れてきて、私が悪かったって悔い改めたって。そしたらね、その時にね、祈りが導かれたの。その時に風向きが90度変わって、オホーツク海に向かってひたすら漂流していた小渕さんの船は90度風向きが変わったんで助かったんですよね。で、後藤中島にかかったって話をしたでしょ、以前ね。今日は詳しくしませんね、時間ないからね。で、面白いけどね、悔い改めっていうのはですね、実はすごく大きな力なんです。これ一つね。そしてもう一つはね、この次はですね、足には平和の福音の備えを置きなさい。これらすべてのものの上に、平和の福音の備えっていうのは、宣教かなと思いますけども、今日は詳しくやりません。で、信仰のおたてを取りなさいって書いてあります。それによって悪いものの発火を見なけすことができます。火矢っていうのは、よくね、テレビなんか見ますと、こう矢の先に火がこうついてて、パッてこうね、刺さると、ボッて燃えるやつです。ね。今時はもうそういうのはないけど、昔よくありました、火矢ってね。だから、火矢が飛んでくると、ヒヤッとするんじゃなくて、ボッと燃えるわけですね。ね。で、それが、刺さったりしたら、燃えるわけですよ。ね。で、例えばこれは、わかりやすく言葉。言葉が飛んできたときにね、ね、例えば、あなたバカねって言葉を言われたとします。で、別に平気にやり返せればいいんだけど、その一言がぐさって心に刺さったりして、ね。で、ヒヤがついてる場合、あなたバカねって言葉が、ブオーって燃えるわけですね。バカね、バカね、バカね、バカね、バカねってこうね、10倍から100倍になってしまうわけです。いやこれ本当に怒るんですよ。笑われますけど、年に関係なく、表に出すか出さないかは別として、人の言葉がぐさっと刺さったら、ブワッと燃える。二通り反応があります。例えば、あなたバカねだったらね、ね、ブワッと燃えてしまうと、それ私はバカよ、どうせ私はダメよってこう、否定的になってゴーンと落ち込むタイプ。もう一つはね、何がバカよって、あなたのおかげでバカじゃないとか言ってこう、怒りと憎しみがガーッと燃えてきて、許せなくなってしまうタイプ。この二通りあるんですね。まあ、他もあるかもしれませんけど、大きく分けてですよ。他もあるかもしれませんけど。これ言葉の火矢が飛んできてね、ぐさっと刺さるとね、いけない。で、これね、結構しばしば起こるんですよ、ね。クリスチャンであっても起こるんですね。じゃあ、だから信仰の大盾って書いてある。信仰の大盾でその言葉の火矢を消せって書いてある。刺さってしまったらもう燃えるから、刺さる前に火矢で消せって、盾で消せって書いてある。盾とは何でしょうね、これ。信仰を用いることですね。具体的には一番簡単な方法はね、感謝することです。言葉が来る瞬間に感謝をするとね、感謝を立てて ポンって跳ねつけれる。だから私たちの教会は非難中傷された時、いろいろ非難中傷された時ね、そこで私たちに神が導かれたことは感謝だったでしょう。最初は1回つぶやいたら2回の感謝から始まって、2倍の感謝になって、10倍の感謝になって、100倍の感謝というようになって、1時間感謝になりしましょうということになって、そこで感謝が身について、徹底して感謝した結果、そのことは逆に益になって逆転しちゃいましたよね。で、あのね、感謝をするとね、あんたバカね、パチンって感謝しますと、感謝しますとポーンとこう刺さる前にこうね、刺さる前にこう火やだ立てたからパンパンってこう届けるわけです。とかつぶやいたり文句を言うとね、とかね、あとかね、なんでとかね、文句言い出すとですね、盾じゃないからぐさっとくるんで、こっちからもぐさっとくるん、弁慶みたいにぐさぐさぐさってやられてる人がいたりするわけです。ですね、ひだるまになるわけですね、これね。笑い事じゃないですよね。なんで言ってるかって、私自分が経験があるから。これね、まあ、それでもね、灰の中から神様復活させてくださいますけれども、でも、感謝の盾を持つときにね、跳ね返せるんです。で、あの霊の戦いっていうとね、オカルト的なことを考える人が多いけれどもね、一番戦場になるのはね、私の心と思いなんです。実はそこが戦いの戦場になる、一番そこを守らないといけない。で、サダンが置いてくる火矢があるんですよ、いっぱい。それを感謝で盾を持っている。で、自分自身で攻めたいてくる声に対して悔い当てまとをして、私は勝利するってことです ね。そして救いの兜をかぶり、また御霊の与える続きである神の言葉を受け取りなさいって書いてます。これで神の言葉って書いてます、ね。これ、ね、聖書の言葉、神の言葉には力があります。これは人々の心を作り変えますし、生かしていきます。で、もちろん御言葉が一つでしょうし、もしたら予言の言葉もそうでしょうね。吟味したらその神の言葉を私たちがもっと語るかなんですね。で、先週1週間借りてください、ね、神の言葉をどれぐらい私たちは生活の中で語ってたでしょうか。神の言葉を受け取りなさいって、これだけが武器なんです。他は全部守りなんですよ、今言ったのは。これだけが剣だから武器なんですよ。これだけが敵に立ち込むことができるんですよね。賛美が一ついいのは、賛美は神様の言葉を多くの場合歌ってますので、神の言葉を神に向かって褒めて歌えるから剣になる。感謝もいいのは、感謝の言葉は剣になる、神の言葉はね。で、実際聖書からの言葉とか神の言葉を語るといいのですね。例えば皆さんの愛するものね、お子さんとかに対してもね、どんなにいい人であっても、必ずしも神の言葉とは限らないのです。例えばね、賛美はすごい臨在がきますけれども、感動したり泣いたりするのは別に賛美じゃなくても、世の歌でも感動したり泣いたりすることありますね。あるでしょ？あれは別に聖霊じゃないわけですよ。心の高揚感と感動なんですよ。で、本当に賛美から来る感動っていうのは、神の臨在から来る感動なんです。これ違うんです、根本的に。で、人の慰めや励ましってあるんです。で、その人の言葉によって慰めたり励ましたりすることは確かにあるんです。でもね、それってある限界があるしね、根本的に作り変わるわけじゃないんですね。で、神の言葉はサタンを打ち砕く。私たちの人生を破壊してくる、そのさっき言った、ね、闇の力、サタンの力を打ち砕く。で、多くの人ね、今すごく精神的な病の方が多いですし、ね、精神がなくても神経がかかっている人いっぱいいます。薬を飲んでる人はたくさんいます、実は。で、全部と言いませんが、非常に多くの部分がそういう霊的なものの影響を受けている人が多いんですよね。そういうような方にはね、神の言葉は即重なんです。神様の言葉は希望を与えるんです。神の言葉は力を与えるんです。神の言葉は命を与えるんです。神の言葉は励ましを与えるんです。神の言葉は復活させるんです。神の言葉は癒しを与えるんです。これね、すごいですけどね。133は、まあ、もう本当に女の子で22歳ぐらいで本当に美しかったのに、もうね、やけどでむちゃくちゃなったけど、自分のスプーンの顔見てギョッとして、自分が一番相手をしたかった子供たちから怪物と言われて、どんなに痛んで励ましようがないじゃないですか。でも彼女は教会に行き、本当に神の言葉を聞き続けて、お兄さんが人間で励ましない、神の言葉で励まし続けたから彼女は立ち上がった。その時に神を体験したんですね。そして彼女は今、ね、本当に随分手術を繰り返して、ね、良くなりました。でも昔に比べたら違いますよね。手術の後は今でもあるわけです。でも本当に今の自分がいいって、心の底から思ってるわけですよ。そして勉強してリハビリして、アメリカの大学に今留学して勉強してますけれども、あれね、でね、堂々と公で出てきてるわけでしょ。それだけの力が来る。何かって神の言葉です、これは。神の言葉はサタンを砕くんです。神の言葉は闇の力を砕くんです。で、皆さんね、 実は私たちはその神の言葉を語っていく必要があるんですよ。世は神の言葉を聞きません。私たちが神の言葉を語らなければ誰も神の言葉を語れません。で、私たちが神の言葉を語るとき、初めて人々は神の言葉に触れるんです。イエス・キリストには希望があるって、イエス・キリストが言うから大丈夫だって、イエス・キリストはあなたをあがなってくれたって、イエス・キリストはあなたを救ってくれる、イエス・キリストはあなたを助けてくれる、イエス・キリストは絶望から救い出して希望を与える、イエス・キリストの癒しの力がある、十字架のもとに来ればどんな問題も解決できる、十字架には癒しと奇跡を行う力があるって、私が語らなければ世は誰も語りません。その神の言葉はサタンと闇を打ち砕くんです。でね、この後に、ペテロ、パウロは何を言ったか、すべての祈りと願いを用いてどんな時も御霊によって祈りなさいと。だから今日はやりませんが、祈りにはすべての祈りだからいろんな祈りがある。で、御霊によって祈ってほしいと。で、そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと書いてある。ということは、目を覚まして祈りと書いてある。今日はみんな起きてますけれども、で、面白いと思ったら、忍耐の限りを尽くして祈りなさいと書いてある。ということは、これ生徒のために、誰かのために取りなすとき、祈るとき、忍耐がいるんですね。すぐに答えられないことがあるんです。でも皆さんね、すぐに答えられない方、これ先週話しました、諦めないでください。これも戦いの一つです。人間的にどんなにしてやってうまくいかないことってあるでしょう。私は今親ですね、8人子供がいますけれども、ね、今日ここに来てるのは1人、今ここにいるのは2人かな。で、1人は今アメリカにちょっと行ってます。そして1人は東京にいますね。で、上に何人ぐらいいるのかな、3人ぐらいいるのかな、いますね。あ、1人はさっき礼拝の途中でちょっと用事があって行きましたね、1から出てて、ね、で、1人は今寝ております。午後から来るといいなと思ってますけどね。で、何かというとですね、どんなに人間的に一生懸命やってあげてもね、限界があるんです。場合によってはマイナスになることさえあるんです。で、皆さんね、祈りはね、本当にその人を助け出すんです。私は自分は祈りによって救い出されたということを知っております。ね、で、クリスチャンホームでなかったらいいですか、祈って人がいることを覚えてください。私は自分で教会に来たのよっていう人はいますけど、それは傲慢です。必ず神様があなたのために祈る人を起こしております。誰も周りにクリスチャンいなかったと言っても、神様は世界のどこかであなたのために祈る人を起こされています。これは、ね、でクリスチャンになってからも神様は私たちを祈りによって立て上げてくださるんですね。でもそれには忍耐がいるんです。なぜか、祈りって愛がいるんです。愛するってのは忍耐がいるんです。忍耐のない愛は本物の愛じゃありません。聖書語る愛じゃありません。そんなのは一時的な感情です、高揚感です。忍耐しない愛は本物の愛じゃありません。本当に誰かのために祈ろうと思うと忍耐がいるんです。それは愛がいるからなんですよ、ね、で、それは霊の戦いの鍵なんです。一つの祈る者が勝利を見ることができるんですね。ね、覚えてください、ね、今日はちょっとお休みして、月曜日に今礼拝に来られますけども、リュウ君が、ね、最終エフレ症心血っていう不治の病にかかって日本に来てほんの数ヶ月で不治の病にかかって死ぬ可能性がほとんどだった時に、教会祈りました、あってもなかったけど、かなり忍耐を持って祈りましたよね。癒されて初めて教会が来た時に、今でも覚えてますよ、みんな涙が出ましたよね。あれ勝手に出ましたよね、彼が立っただけで、祈ったからですよ。本当にみんなで祈ったから、彼がここに立った時に涙が勝手にこぼれてきた。で、彼も泣いてました。で、彼はそのことを思い出すと、今でもね、いつも寝てますけどね、アルバイトで疲れて、はって目を覚ますんですよね。で、彼は歌を作ったでしょ、イエス様あなたがいなければ私はいないって歌ね、 もっと歌ってほしいんですけどね、私はそのフレーズが感動的だったんです。ね、それは、ね、あれでもあの時ある期間祈らされたでしょ、すぐ治らなかったでしょ、ある期間祈ったんですよ、教会として。それは神様がね、忍耐を求められた、もっと言えば愛を求められたんです。ある期間祈るっていうのは愛が必要なんです。でもそれが戦いなんですよ。人の人生を破壊してくる闇の力、サタンの力、病かもしれない、何か冷たい言葉かもしれない、人の冷たい視線かもしれない、ね、その人自身の問題かもしれない、それに打ち勝っていく力が必要なんです。それはね、祈りなんです。これは一つ大きなポイントですね。それと、まあ、見ます。神の言葉なんですよ。神の言葉を語るんですよ。もう俺はダメだって言ってる人にね、大丈夫だって。イエス・キリストはあなたを、ね、立てれるからって。イエス様がいるから大丈夫だよっていう神の言葉を語る人なんですね。そして最後にパウロは言いました。 また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を知らせ、大胆に知らせることができるように、私のために守ってください。私は草につながれて、福音のために大使の役を果たしています。草につながれていても、語るべきことを大胆に語るように祈ってください。二回も言って、大胆に語るように祈ってくださいって。あのパウロが、旧約のモーセ、新約のパウロと言われる、あのパウロが、なんかパウロだけ見てたらね、恐れるものないみたいな感じに見えますけど、あのパウロが大胆に語れるように祈ってくださいって言ってることは、恐れたってことですよ。私たちが神の言葉を語ろうと思うと、福音を語ろうと思うと、特別な恵みがあって平気で語る時もありますが、恐れるのは普通だと思ってください。学校で、職場で、社会で神様のことを全く自由に何の恐れもなく語れるとしたら、これは恵みです。普通はね、語ろうと思うとね、口を開こうと思うとね、他のことは語れるのにね、神のことは語りにくいってことが多いんです。これ見えない力があるから。だからパウロは大胆に語れるように祈ってくださいって言ったんですね。で、祈りがバックにある時に私たちは語れる。今日もこう第2杯で説教してますけれども、私いろんな教会に行くんですけど、面白いことがあるんですね。ある教会行った時にね、チャレンジしたんですね。ね、バックに取りなしをつけるとね、礼拝でもね、聖会でもね、全然変わりますよってこと言った。長崎ではいつもそうやってね、祈りと置いていますって、聖会の時も。でその人は、自分は聞けないんだけども本当に祈って、でも後で祝福を受けますよって話をしたら、そこからその教会はね、バックで祈りと置いたんです。そしたらね、全然語りながら、私は説教したのが分かるんですね。これは自分ではないって。語ってるのは私だけど、神様が語ってくださって祈ってる方がいるから語ってる。で、4、5週間前から、日曜日の大礼拝の説教は変わったんです。うまくなったとは決していません。ね。何を言いたかったらね、ある神の力が流れ始めてるんです。私ははっきり感じてるんです。皆さん書いてるかどうかはね、知りませんけど、私は語りながら感じてるんです。私の調子は正直言いますけど、最近良くないんです。ね、人間的にはですよ。全然良くありません。ね、人間的にはもう最悪です。しかし、礼拝の時説教するとね、神の力がすごく流れる、感じるんです。それを皆さん感じるかどうかは皆さんのあれですけれども、はっきり言うとね、後ろで祈っている人がいるからなんです。で、パウロは知ってたんです。バックで祈りがあると、語るのが変わるって。この前、妻が PTA 代表でですね、ビートの役員してる結果ですね、小学校6年生の子供がいたから、代表でお話することになりました。卒業式に父兄代表でね、ありがとうございますっていう先生ので、教会が祈ってくれたんですね。普通に世の中の挨拶だったんです。でも神様に示されて、先週話したように喜びの話をした時、何人もの方が泣いて、個人の話ですね。そしてその後にね、わざわざ来てくれて、わざわざ握手を求めてきた人は何人もいたそうです。その人たちにみんなこうね、妻でさすがですね、こうラジオのあれ上げてね、本当に何人か聞いてくださった人だ。そうですね、実際にね、バックが祈りがあるとね、変わるんですよ。私一番感動したのは、今で忘れますけど、太田さんの結婚式でもうだいぶ経ちますけどね、で子供さんがもう大きくなっていく、最近作詞作曲なんかしてますからね、太田さんってありますかね、四日市の太田さんね、久美子さん、久美子さんがアフリカの方と結婚するときに、ね、私行ったんですね。私は知識じゃなくて、呼ばれて行って、そしてスピーチしてくれって言われて、20分話してくれって言うんですよね。何話してもいいから伝道してくれって、とにかく伝道してくれって言われたんです。そういうことで、スピーチは3分と思って決めて行ったのに、20分何でもいいから伝道の話してくれって言ったの。ほいで立ったんですよね。で、その前にアフリカの、そのご主人の方がアフリカの方だったんで、ガーナの方だったんで、お兄さん片言の日本語で、ね、で、太田久美子さんはもともと韓国の方でしょ、第二次韓国人でしょ、だからすごく片言の日本語で、でもとんごくあったかい、なんかものすごく心が高くなるような話をされたんです。そう、うまくないんだけど、わかるでしょ。この後に話すんですよね。すごく話しただけで、立ってね、一言言った瞬間ね、さーっと仕上げたんですね。今でも忘れません。さーっと仕上げたんで、その瞬間ね、あーっと思った次の瞬間、パッと言葉が来たんです。その瞬間全員がね、いいですか、さーっと仕上げた次の瞬間、一つになって私を注目したんです。今でも忘れません。私は実はその前に妻にね、電話したんです。20分って言われたけど、話すことがないから祈ってて、頼むから祈っててくれって。でね、で、直前にもっぺんね、確認して、もうすぐだと言ってやったんですね。はっきり分かりました、私は。その瞬間、祈ってるぞって。そしたらね、20分、ぴったり20分。めったに私を、私の目の前では褒めてくれないパウル牧師が、話し終わって席に戻った時ね、思わず目の前して、キャラ君、よかったと言ったんですね。で、本当によかったと思ったし、私はね、招きをしなかったんですよ、失敗して。パッと立ち上がってね、終わった瞬間、まっすぐ太田久美子さんのお父さんのところに秋元節がありました。それで、食べる前に、 すぐにそこで太田久美子さんのお父さんに今信じませんかって招きをされたんですよね。そこで信じちゃったお父さん、ね、さすがですよね。で、ね、明日の20分間ね、あんな素晴らしいスピーチはないってぐらいスピーチしました。あの小渕牧師の話をしながら、あの久美子さんの CS の長崎の CS の話をして、そして話をして小渕さんの話で最後に夫婦のことを言って、最後ピタッと20分終わった。なんでこんなにいいって言われて、私自分じゃないと思って、ね、100% 自分じゃない、私は仕上げ切られたんです。本当に仕上げ切られたんです。次の瞬間変わったんですよね。でバックに何があるかないかって皆さんね、全く変わるんです。これでパウロは知ってた。あのパウロがだから祈ってほしいと言ったんですね。で皆さんは社会に出て行って、学校で、職場で、家庭で、地域で、いろんなところでこの語る機会があると思う。語ろうと思ったら語れなかったり、恐れがあったり、うまく言えなかったりする自分に出会うでしょう。落ち込む人なんか何にもない、普通なんです。あのパウロはそれを知ってた。全然普通のことなんだから、教会がバックにあって、教会で本当に祈りがあって、その祈りの土台に私たちは神の言葉を語るのです。だから教会なんです。ある時は逆にあなたは教会に来て祈るのです。だから他の人は語るのです。でもある人の時には今度はあなたが語る番で、今度は教会が祈るのです。私は今自分の話すもの話しましたけど、私は今度は逆に教会で祈るわけですよね。でその時に他の人は今度は語るわけですね。そして神の言葉が語られていく時に、人々は命を見出す。希望を見出す。救いを見出す。ですが、言葉が語られないと技は起こりません。で、そのことをぜひね、覚えておいて言ってほしいと思います。で、今日ね、感謝のことを言いました。悔い改めも言いました。でも、これは全部守りです。本当に人々の人生に影響を与え、人々を作り変えていく力は神の言葉にあります。サタンを砕くのは神の言葉です。で、それを語るにはね、戦いがあるんです。サタンは知ってるからね、神の言葉が語らない。他は喋らせてくれるんですよ。他のことならいくらでも話せるんだけど、神様のこと言おうとすると、ぐっとこうなんか話しにくくなったりする。経験ありませんか？でね、面白いけど、アメリカの方が語りやすいんです。宣教師がね、アメリカの宣教師が言いましたね、アメリカの時は当たり前のように二食での祈りをするんで、場合によったらね、大きな声でお祈りして、逆にそれきっかけに伝道までするんで、日本に来た宣教師、最初はね、お寿司屋さんなんか行くとね、お祈りしてね、で向こうの人がちょっと見たらね、私クリスチャンなんですかって伝道するんで、だんだんだんだん日本にとお祈りができなくなってきて、そのうち心の中でお祈りするんで、そのうち一言祈って食べるようになる、なんか祈れない雰囲気があるって言ってました。ここ見えない霊の圧迫なんですよ、縛りなんですよ。だから教会が祈らないで、神の言葉を語ろうとすることに対する明確な妨害があるんです。神の言葉を重ねまいとする力ってあるんですよ。これはっきりあるんですよ。私はいろんなところで語りますか、分かりますけれども、だから祈りがいるんです。そして語っていくということです。で、私は語る場合はね、祈ってくださいってパウロみたいにお願いする人があるし、逆に語りだ、ね、祈るときには本当に語れるように問い直していく人がある。それをどうぞね、覚えてほしいです。で、神の言葉を語れるならば、人生は変わります。最悪と思える状況から人々は希望を見出します。この地上に最悪も絶望もありません。どうしようもないどん底であっても、十字架はもっと下にあります。イエス・キリストがいる限り希望があります。絶対大丈夫です。それを私は語っていく人がある。そしてその人が本当にその救いを見出していくために、私は語っていかなきゃいけない。それはでもバックにいる人だってことね。そのことをぜひ覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、今日は、クリスチャンの霊の戦いということに関して、宣教ということを中心にしながらお話をいたしました。神の言葉には人を作り変え、神の言葉には人生を作り変えていく力が確かになることを私たちは知っています。でも神の言葉を語ろうとすると、いろんな圧迫や妨害というのは確かにあります。どうぞ神様、私たちがこの神の言葉によって生かされていくことができるように、それを語っていく力を与えてください。また感謝する力をくださり、聖霊によって悔い改めていくことができるように、そのことによって本当に許された者としての喜びと平安を与えられ、またどんな異端が放ってくる日や、いろんな言葉やいろんな眼差しやいろんなことが飛び交っていきます。でも感謝という盾を持ってそれを打ち砕き、本当に神様の勝利と恵みを受けることができるようにしてください。また神様、どうぞ私は神の言葉を聞き、神の言葉を語り、私の人生にあなたが用意されている祝福と勝利を豊かに見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてくださることをお願いいたします。本当にありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 癒しのためにお祈りしたいと思いますし、解放のためにもお祈りしたいと思います。また救いのためにもお祈りしたいと思いますので、今短く悔い改めの時もしたいと思います。罪があると、祈りが天に届きませんし、またごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、また全ての人は聖書は罪だと言ってますので、短く今悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的にあなたの願いと求めを主に祈ってください。神様はそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。で、今その前にまずイエス様を信じるお祈りをしたいと思います。この機会にイエス様を信じてみたい、あるいはあやふやだった人、あるいはまだ信じてなかった人、そしてクリスチャンの人も一緒にですね、まずイエス様を信じるお祈りをして、そしてその後大胆に神様に祈り求めましょう。主はあなたの願いを喜んで聞いてくださいます。どんな願いでも神様にはためらわずに祈ってほしいと思います。まず信じるお祈りしたいと思いますので、ついてぜひ祈ってください。天のお父様、私の心を開きます。イエス様が入ってきてください。イエス様を信じます。私の罪の身代わりに十字架で死んでくださったことを信じます。三日目に復活されたことを信じます。死に打ち勝たれたイエス様、私のところに来てください。勝利と祝福を与えてください。イエス様の名によってお祈りします。アメン。天皇様、一人一人が今願っている願い、祈りを人に応えてください。体に触れ、心に触れ、問題に触れ、癒しを与え、解放を与え、勝利を与えてくださいます。お願いします。命を与えた主が、その方の心に、体に、霊に、あなたの力を伸ばしてください。イエス・キリストの御名によって命ずる、癒されよ。体に、心に、そして霊に、そして問題に、愛する者に、今あなたの性の力を、愛の力を、主の御力を表してくださり、問題に対する勝利と解決を、癒しと解放を与えてください。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって、聖霊の力を得ます。聖霊の力を得ます。聖霊の力を得ます。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。心の病、体の病をイエス様って召する乗れ、不眠の霊、不眠症、癒されよ。ここに来れないでいるうつの方、イエス様って召する、その方にあなたの手を届けてください。うつの霊をその人から出ていけ。心に病をもたらしている否定的な施策を思い、そして突き刺さっている言葉をイエス様の愛の力を持って抜き取ってください。イエス様ってその人の力出ていけ。聖霊の愛を添えてください。聖霊の愛として体と心を癒してください。イエス様、どうぞ熱を引かしてください。関節を癒してください。心を癒してください。また鼻と耳に働いてください。いや、ブラブラブラ、手首の痛みを取ってください。一人一人の全身に触れてください。また家族や親族で癌の方や腫瘍の方がいたら、そこに触れて完全に癌を取り除き、腫瘍を取り除いてください。イエス様って命ずる、癌よ消えてなくない。イエス様って腫瘍よ、イエス様よ。皮膚病に触れてくださり、皮膚病に触れてくださり、完全に癒してください。皮膚病に触れてくださり、完全に癒してください。聖霊の力を使います。聖霊の力を使います。イエス様よ、それよ。病をもたらしている悪しき力、闇の力や、イエス様って出て行け、出て行け、出て行け。イエス様とでいます。夫婦関係、親子関係、家族関係を破壊してきている闇の力を、その夫婦から家族から完全に断ち切ってください。イエス様になって、夫婦を破壊している、家族を破壊している、親子を破壊している闇の力、罪につけ込んできているサタンの力を、その家族の力、その夫婦と親子の力、出て行け。十字架の血を注ぎ、悔い改めと和解を、許しと和解を添えてください。深い癒しを豊かに添えてください。イエス様って、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎに願わくば主イエスキリストの恵み、死なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。お知らせお願いします。
お知らせをいたします。週報をお持ちの方は中ほどお開けください。1番はこの